農機具屋さんのお仕事3回目。皆さんこんにちは、ナビゲーターの山田です。
まどか鉄工所のまどか一郎です。
サークル機構プライベートブランドまどか鉄工所と1回目2回目それぞれのお話を聞いてきましたが、3回目となりますと、今回はより鉄板について熱く語るという回です。
そうなんですよね、この鉄板ってね、奥が深いんですけど、はい、ちょっとねこの鉄板で熱くなんて言ってるけど、本当尺持つか心配なんですが、かなり今日は専門的な話でもしようかな。
それは聞きたいですね。だってイメージする鉄板と本当にただただあの鉄板の鉄のプレートというぐらいなイメージしか僕ないですけども、どういうものなんですか？
先週ね、焼肉の鉄板作ってますよっていうのが、その黒川鉄板ですねっていう話をしたと思うんですけども、はい、今日はこのね黒川鉄板ってどんなものかっていうことですね。
確かに。ズバリどういう鉄板なんですか？黒川鉄板。
なかなか難しいですよね。
漢字で書くと
黒い川。
川。
鉄板。
なんでこれ黒川なんですかね。
これね、見た目がね黒いから多分そういう黒い鉄のね鉄板って書いて
る。そのままなんですね。
はい、ただですね、これね実はね、はい、専門的に言うとね鉄板とは言わないんですよね。
え、どういうことですか？
鉄っていうとね、FE。
FE?
純鉄。
FE っていうのが
鉄ですよね。あの化学式。
はい、形式語というか。
フェライトっていうのかな、はい、わかんないですけどね。正式にね。で、これ、それだけじゃないんで、専門的にはね、鋼に板って書いて、鋼板っていうのが正しいんですよね。ただ、こんなこといちいちね、はい、鋼板です、焼肉鋼板ですよ、なんていう人いると、なんのこっちゃわかんないから。
確かに、焼肉鉄板の方がわかりやすいですもんね。はい、
そうなんです。
あ、鋼板。
はい。で、この鋼板っていう中はもうほんといっぱい種類があるんですよ。もう数えきれないぐらい。
あ、そんなにあるんですか。
そうなんです。その中で今回黒川鉄板、この焼肉用に選んだのは、専門用語で言うと熱間圧煙軟鋼鉄板。
ああ、専門用語すぎて一回じゃ覚えられないですね。熱間
圧煙。
圧煙、圧力の圧。
圧に伸ばす。はい、で柔らかい鉄。
はあ、柔らかい鉄、熱の間に圧力を伸ばす柔らかい
鉄。
鉄
なんだ。これがね正式名称なんです。で、これはね、まあ、この言い方っていうのは日本規格協会で決められた言い方でして、まあよく言えば JIS ですね。
あ、はい、
はい、これ JIS っていうのはねすごいんですよ。これ番号ついてましてね、 JIS の G の3131という番号の鉄板です。
あ、じゃあその業界に行って、JIS の G の3131って言ったら、はい、鉄板ですねみたいな話になるんですか？
鉄板屋さん行っても面倒くさいからそこまでは言いませんけど、
言いませんか。でも一応まあ実企画ではそういう番号を振られているということ
です。そうです。SPHC ってね、図面には書くんですよね。
はい、
S はスチールの S。で H、 さっきね熱間が熱いだからね、 H はホットなんですよね。
お
スチールプレートホットで用途が来るんですけど、この用途っていうのがいろいろあって、一般用がC
はい、
それからこれね C で E ってあるんですよ。その後
一般用以外に、まあ、D と E があると、
はい、SPHC SPHD、
はい、
SPHE ってあるんですね。これね、
どういう違いですか？
それはね、曲がりやすさとね、要するに絞り加工って分かります？
絞り加工
なんかね、押し当てて灰皿作るみたいな、ギュッとさ押し出して、1枚鉄板 ね、
ですね。
そう、押し当ててコップ作ったりだとかできるような、その柔らかさを求める鉄板のグレードがあるんですよ、この。
じゃあいわゆる灰皿で、灰皿と同じようなものだと、焼肉用の鉄板プレートだと柔らかすぎちゃうみたいな感じですか？
まあ、そういうことではないんですけども、いろいろね、この絞りっていうんですけども、はい、絞り加工に適したやつだとかで用途が決まってるんですね、うん、最後の一桁はね、まあ、さっきちょっと間違ってたんですよ。スチールの S、 それからプレートの P ね、 SP が P、はい、それからホットの H で用途が来ると C で、こういう分類になってまして、まあ、熱間っていうですね、これ表面黒いですよね。
そうですね、今お持ちいただいた、
でね、これね実はね、原材料をまあ、900度から1200度でね、熱して赤いまま出てくるんですよ。
まあ、でも熱々な状態で。
熱々な状態で。
その状態で、それを形は崩れないんですか、まだ。
まだそういう真っ赤な状態の、まあ、延べ棒みたいなのを、ロールで圧縁だからもうギュッと伸ばすんです。ロールに挟んで。
はい、
で、できてきたのがこういう作り方をしてるんで、おのずとその酸化皮膜、熱してるんで酸化して。
そういう、
そこの工程があるから、
から、はい、
もう勝手に酸化皮膜はつくもんなんですね。
つくんですよね。そうなんです。でこれはまあ勝手についてるんで、その錆目的でつけたわけじゃないんですが、はい、まあ比較的錆に強いと。
ね、なんかまあもともとそういう意味でつけてたわけじゃなく、ついてたけど結果すごく有効的だったっていうのはあるん
ですね。まあそうですよね。でね、これね、字数がね、いろいろね、細かいんです。ここからもっとね、めんどくさい話になるんですけども、はい、鉄以外にね、これ規定されてるんですよ、何が入ってるか。
成分的にですか？
そうです。これ炭素量が決まっていて、はい、炭素、わかりますよね、すすね。0.15% 以下。マンガンが 0.6% 以下。P、リンが 0.05% 以下。うん、硫黄が 0.05% 以下で。
そんなに決まってるんですね。
で、引っ張り強さってあるんですけど、こう、はい、強度。まあ、今ニュートンでね、まあ、よく言うんですけど270ニュートンパーミリ平方ミリメートルということだから、1平方ミリメートルあたりだいたい27キロの引っ張る強さに耐えられますよってね。これ厚さでもいろいろあると思うんですけども、
はい、
それとこの SPHC というのは実では、例えばこの6ミリの鉄板ですとプラスマイナス 0.3 ミリ以内に作ってくださいみたいな
ね。そういう規定もあるんですね。
これね、言い出したらね、もうご飯何千も食べるとか食べ一郎は食べれるようになるかもしれませんが。
いやいや、本当そうですね。今だってずっとお話しいただいてるのは焼肉用の鉄板として使ってる黒皮鉄板のお話ですもんね。
そうです。
全部、はいはいはい、全部そうですもんね。
そうです。で、まあこのほかね、ちょっといろいろありますよって言ったらね、熱があるからね、冷たいところでやるやつも、冷感圧電鋼板、
今度は冷たいところで
一回冷ましてね、常温で平らにするっていう。
常温で平らにできるんですか？
っていうやつもあるん
でね。熱々の状態で伸ばしてましたけども。
で、これは、まあ、室温ぐらいだと思うんですけども、それは比較的ね、よく言う銀色で、つるっとした銀色みたいな感じのやつがあった
り。今、手元にある黒革鉄板の黒よりはもっと銀、はい、シルバーに近い。
シルバーに近いや
つが。それは素材自体は柔らかいんですか？
そうです。これ、一応軟鋼板の種類なんで、柔らかくて、これも SP、C、コールドの C ですね。H が変わって C で。で、これも絞り用なんによってね、C とか D とか、なんかあるんですよ。
また分かれてくる。
分かれてくるっていうことで、いろんなグレードがあって、はい、多分こういうのがね、まあ、まあ、違うかもしれないですけど、自動車のボディだとかね。絞るやつ。
こっちの柔らかめ の、 そのシルバーだったら、そっち側に使われてる可能性が、
多分昔の車ですね。今もっとすごい、専用の自動車なんとかってあるはずですから。
で、このクルカー鉄板、その硬いやつは、主にどういうものに、サークルさんってどういうふうに使ってるんですか？
でね、これはね、うちはあんまり使ってなかった。
使ってないんですね。
で、
あんま
り焼肉用にいいかなっていうんで、はい、で、実はこれ、ですね、塗装のりちょっとあんまり良くないんで。
黒革鉄板は。
だから今、のりがよく、いい鉄板使ってます。
うんうんうん。
だからあまり用途はないっていうかね、本当はこれ、本当にオーソドックスな初歩の熱感圧延鋼板、冷感圧延鋼板だ、初歩の鉄板なんですけども、誰でも知ってる。
そうなんです
ね。でも今ね、言いましたよね、自動車もちょっと専門的なやつ使ってますね。
まあ、どんどんまた、
まあ、昔はね、買
ってくるやつ
で、やってたっていうような形ですね。まあ、これね、もっとね、知りたい方はですね、企画協会のね、JIS ハンドブックっていうの売ってまして、これすごい5センチぐらいの本なんですよ。それは2冊続きで、1番ってやつがまあ、約8000円。2番ってやつが。
2番まであるんですか？
1万8000円という、もうとてつもない。
すごい。1万8000円？
そうなんです。2023年度版ですが、まあ、どんどん出てくるかどうか分かりませんが、
乗ってるのは JIS企画のものがたくさん乗ってるんですか？
乗ってず
鉄以外、
いや、俺 鉄
だけで、
鉄鋼1鉄鋼2ってありますから、この他の場合非鉄なんとか、
鉄だけでそんな量があってその値段するんですね。
そうなんです、はい、
いやー、今回の3回目は本当鉄の詳しい話聞いてますけど全く僕入ってこないですもん。ちょこっとだけ鉄のこう温めてから伸ばすものと、まあ、常温冷たい状態で冷ましてから伸ばすものっていうのがあるとかぐらいは覚えられましたけど、
まあだから黒いから真っ赤にしてあれね、伸ばしてるから黒くなってるね、熱感なんですよ、うんうんうん、これはね。
いや、そういう鉄の種類もいろいろあって、でももちろんそれまであまりメインでこの黒川鉄板サークルさんで使ってはいなかったけど、今回のアウトドアブランドとして窓ガ鉄工所やるにあたって取り寄せたとか、ちょっと多めに使って、
もちろんそうです。これもちろんね、使えないことないんです、
ね、
で一部ね、うちの農機具でもまあ実は全く使ってないわけじゃなくて、うんうん、使ってるんですよ。 あの値段もねそんなに高くないんで、
あいいですね、
ええ
まあ、使うその部品とか箇所によっては
これを使ってる
っていうのがあるんでしょうね。
比較的こう厚い厚みのね、うん、やつではうちよく使ってるんですけども、
この鉄板プレート、マドカ鉄工所では今何種類ぐらい展開してるんですか。
ですね、実はねこんなにいるかどうか分かんない、模様違いで3種類あるんですね。
お
これね、
そうなんです、今手元にあるの6ミリ、
それでさらに 4.5 と6だからそれぞれ3種類ずつあって、はい、あとは穴の開いてない四角いちょっとこうヘリ型ってね、汁がこぼれないやつも
少しあの煮込み、はいはい、ホルモン煮込みとか作れるような汁物も対応できるような、はい、ちょっとへこんだ分のプレートもあるんですね、はい、
そうなんです、それも作ってるんですよ。それ最初ねそれ僕が欲しくってね、あの作ってもらって、そ
こからが、
そうなんです、でなんかのステーキハウス行くとね目の前でこんな熱そうなね、まあ見えないですから何ミリか分かんないですよ、
やってますもんね、
はい、なんか美味しそうじゃないですか、ちょっとこれ家でできたらいいなって言って最初9ミリでね作ってもらった、
結構な厚さで
で非常にね、まあ、気分的にも上がりますし、美味しい、
あやっぱり美味しいですか、
で、
はい、
ただねやっぱりね5キロ以上って重たいんで、さすがに
美味しいけど重たい、
ここまではいらない。だってこれ熱いでしょ結構、ね、
今手元にこう6ミリですね、うん、6ミリで十分な厚さもあるなと思いますね。
そうなん
です、いやじゃあこういった何枚もプレート使って実際に作って使って食べてみて、あ美味しいと、またお肉食べたいから新しいを作ってってどんどんあの試してるみたいなのもあるんですか。
そうです、半分趣味ですね
いやでも好きなものがですねこういった商品にもつながっていってるんだなというふうにね感じますね。いやこれだけあの鉄のプレートもたくさんあります。これは今販売もされてますよね。
はい、そうです、ですね、うち EC サイトって通販サイトもやってるんですよ、はい、まあその密林だとかねそんなところはなかなか手数料高くて出せないんですけど何店だとか、
はい、
あのベースっていうとこと、あとメルカリショップで、
は
い、
あもう十分
出しますので、
じゃ あのメルカリとか、まあ、ベースとかではマドカ鉄工所と検索すれば出てきますか。
はい、出てきます。実はねこれね、まあ、似たようなの作ってるとこあるんでね、うち価格設定間違っちゃったのがなんか半額ぐらいなんですよね、他のとこから見ると。
ちょっともう他よりもお得だぞということですね。あれ
なんか安すぎたかなってね、まあいいんですけど。
品質は間違いないですもんね。
そうです。これあのうちね、あれなんですよね、あの輸入して仕入れてやるっていうよりは、国内のうちの工場で作るっていうとこをコンセプトにしてやってるので、うん、まあ、メイドインジャパンですよね。
そこが重要ですよね。メイドインジャパン、メイドイン北海道、鉄のプロが作っているアウトドアブランド、マドカ鉄工所による焼肉用の鉄板、これ6ミリ。このサイズでおいくらなんでしょうか。
ですね、ちょっとパッと出てこないところが悔しいです。2500円ぐらいだったかな。
ぐらい。
まあ3000円弱ぐらいかもしれない。それ、実はね、送料込みですから。
送料込み、いやこれはねアウトドア好きな人にはねぜひ使ってもらいたいですし、まあお家で焼肉よくするんだよという方もね使っていただいたら間違いなくお肉の美味しさが変わってくるんじゃないでしょうかね。いやこれは1枚必ず持っておくのが僕もおすすめしたいと思います。
間違いないですよこれ。
ですよね。じゃあ窓か鉄工所もしくはねサークル機構のホームページからもそういう EC サイトに行けるんでしたっけ。
はい、そうです。ですね、サークル機構というふうにあのネットで調べていただくとですね、うちの会社の方のですねホームページ、まあ、あんまり面白くないですよそっちの方はそっちの方出ますので、はい、そこからですねこの EC サイト行ったり私が一郎がやってるブログのページだとかも飛んできますので、うん、ぜひご覧ください。
あとは滝川市のふるさと納税の返礼品にもあったんですか。
そうなんですよ。これね、うん、作った時にあのなんとかね売り込みに行こうと思ったら、はい、向こうから出してくれませんか。
滝川市の方から。
いやもう本当ありがたいですね。
いやそれはそれはちょっとねふるさと納税もねハマってる方はぜひねうまく活用していただきたいと思います。今回3回目はねたっぷりともう鉄について熱く語っていただきました。農機具屋さんのお仕事3回目、ここまでのお相手はナビゲーターの山田と
窓川一郎でした。
ありがとうございました。